ただいまガラティアの信徒への手紙1章の1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々からでもなく人を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同からガラティア地方の諸教会へ。手紙の差出人と宛先の名前がここに出てまいります。この手紙はガラティア地方の諸教会に宛てられた手紙であるということがわかります。諸教会というのですから、これは一つの教会ではなくていくつかの教会に宛てられているということになります。で、この教会それぞれが具体的にどこの町に建てられていたのかということは実は今一つはっきりしないところがあります。この手紙を書いたパウロは当時の世界中に福音を述べ伝えるのだという幻を示されまして、3度にわたって世界中を旅行したということが知られています。で、使徒言行録の中にそれが記されているのですが、その3度ともガラティア地方を通ったらしいということが、わかるのです。第1回目の伝道旅行ではイコニオンやリストラやデルベに行ったというふうにガラティア地方のそれぞれの町の名前が出てまいります。第2回の旅行ではデルベとリストラを訪れたというふうに書いてあるのですが、実はリストラの町でテモテという若い弟子をパウロの同行者に加えています。で、そのテモテはデルベとイコニオンで評判がいい人物だったと言われていますので、第2回目の旅行でパウロが行ったということは記されていないのですが、もしかするとテモテを迎えにイコニオンに行っている可能性があります。で、また第3回目の旅行では町の名前がはっきり記されないまんまにガラティア地方の教会を巡回して弟子たちを力づけながら旅をしたというふうに出てまいります。で、そんなふうにパウロとガラティア地方の諸教会の間柄というのはとても近しいものでした。で、またこのガラティアの信徒の手紙を読んでおりまして、後ろの方ですが4章の13節から15節のところにはガラティア地方の教会とパウロとの間に誠に温かな血の通い合うような交わりがあったということが記されてまいります。4章の13節から15節をお聞きします。347ページですが、4章の13節以下、知っての通りこの前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか、あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです。パウロがここで言っている体が弱くなったということが病気であったのか、あるいはひどい怪我であったのかということははっきりしませんけれど、しかしここからわかることはすっかり弱り果てていたパウロをガラティア教会の人々が親身になって解放し、そして体力を回復することができたらしいということです。 かつてはガラテヤ教会の人々はパウロから聞かされた主イエスキリストの福音を喜んで聞いていました。ところがパウロがこのガラテヤ地方を去って他の地域で伝道している間に、どうもパウロと違う教えを告げ知らせる伝道者がこのガラテヤの地方を訪れ教会に入り込んでしまった。そのためにパウロたちが最初に伝えたのとは違う別の事柄をガラテヤ教会の人々が信じるようになってしまった、そんな事情があったようなのです。このガラテヤの信徒への手紙というのは、そのことに気がついたパウロが大いに驚きながら、もう一度ガラテヤ教会の人々にもともとの信仰に立ち戻ってほしい、そう願いながら心を込めて書き送った手紙です。でこの手紙の中にはところどころに強い表現がされています。そのためにこの手紙は戦いの手紙というふうに呼ばれることもありますし、また言葉の強さのためについ読んでいてつまずきを覚える方がいらっしゃるというのも事実です。使徒パウロが主イエスキリストの十字架と復活を信じることこそその唯一の信仰によってガラテヤ教会とパウロは結ばれているのだと、そう思って必死になってこの手紙を書かざるを得なかった。そのために言葉が強くなってしまうのです。この手紙はパウロがごく若い時代に書いたものだというふうに言われていますので、思い余ってつい言葉が過ぎているところもあります。しかしキリスト者がお互いに何によって結び合わされるのかと考えますと、それは主イエスキリストに対する信仰しかないわけで、その点を非常にはっきり記している手紙でもあるのです。先ほど1節と2節を繰り返してお聞きしました。あのところではパウロがこの私は人間によって建てられたのではなくて主イエスキリストと父なる神様によって建てられた使徒なのだと、そう語っていました。人々からでもなく人を通してでもなく、イエスキリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたものである、そのように述べていました。このようにことさらにパウロが語らなくてはならなかったのには理由があります。それは後からガラテヤ地方に入ってきてパウロと違うことを教えた人々がパウロの信用を貶めるようなことを言いふらしていたためです。すなわちあのパウロという男はもともとはサウロと名乗るキリスト者の迫害者であった、あんな男が使徒であるはずがない、そんなふうに悪意に満ちた噂を言いふらしました。これはパウロにとっての泣きどころとも言うべきもの、パウロの今風に言えば黒歴史というふうに言ってもいいようなことを攻撃材料にして、後から入ってきた人々はパウロを貶めたのです。でこれに対してパウロは主張するんです。自分は誰か人間から推薦されて使徒になったわけではない、誰か人間の引き立てによって使徒になったのでもない、自分は復活の主イエスキリストと出会わされこの主を復活させた神様によって使徒となるように立てられたのだ、そういうふうに語ります。人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神様によって使徒とされた、そう語るんです。誰かがパウロのことを使徒として認めてやると そう言ってくれたから使徒になったわけではありません。パウロに、主イエスのことを上手に語る能力があるので、そこを買われて使徒になったわけでもありません。パウロとすれば、自分がただ復活の主イエスキリストと出会わされてしまった。そのよみがえりの主イエスと、主を復活させられた神様から使徒として立てられることになってしまった。使徒に立てられたのだと、そういう言い方をするんです。ですからこれは能力によって使徒にされたというのではないんです。出会う人に主イエスのことをうまく伝えられるかどうか、そんなことはパウロには分かりません。きちんと伝えることができて喜んで聞いてもらえるかもしれないし、あるいはうまく伝えられなくて、なんだこの話はというふうに蹴り飛ばされるかもしれないし、あるいはそんなの眉唾だと言って迫害をされるかもしれない。しかしそれでもパウロは使徒にされてしまったのだ、自分はよみがえりの証人にされているのだと、そう言わざるを得ないんです。今パウロが使徒の務めを果たしているということは、もしかするとパウロ自身にとっても意外な成り行きであったと、そう言えるかもしれないんです。もともとパウロはサウロと名乗っていました。で、このサウロだった頃、彼は主イエスキリストの復活ということをありえない話だと、そう思っていたのです。神様が復活もさせていないものを、まるでキリスト者と名乗る不らちな者たちが生き返ったかのように、復活したかのように言いふらしている、こんな世の中を騒がすようなものは許しておくわけにはいかない。サウロはキリスト者が世の中にいることに我慢がならなかったんです。神様のなさりようについて真実でないことを申し立てようとするキリスト者たちを、人心を騒がせ不安な気持ちにさせるけしからぬ人物として、そういう者たちは捕らえて処罰しなければならない。それがもともとのサウロです。ところがキリスト者たちを捕らえ弾圧しようとして赴いたダマスコへの途上で、サウロは他ならない復活の主イエス・キリストとの出会いを経験させられるということになります。そしてそれによってサウロはキリストの復活の証人とされ、使徒パウロとされていくことになるんです。ですからパウロは言うんです。自分は誰か人によって、また人を通して使徒とされたのではないのだ、キリストとキリストを復活させられた神様によって使徒とされているのだと、そう言います。パウロとすれば誠に正直な物言いで、決して自分を大きく見せようとしてこう言っているわけではありません。ところでこんなふうに語っているパウロの姿を聖書の中から聞かされますと、ここにいる私たちにはふと思い当たるということが出てくるのではないでしょうか。今聞いているところではパウロがなぜ自分が使徒とされたのかという次第を語っているのですが、しかし同じようなことというのは、もしかするとここにいる私たち一人一人についてだって言えるのではないか、そう思うのです。私たちは命名が、主イエスキリストが復活して今私と共に歩んでくださっている、そのことを信じて洗礼を受けて教会に連なり、キリスト者としての生活を過ごしています。復活の主を礼拝し、主イエスキリストを通して神様を賛美しながら、私たちは今それぞれの生活を営んでいますけれど、そうなったのは私たちに特別な 宗教的能力があったからかというとそうではありません。自分がこうすることを好きでやっているのかと言われてもそれも違うような気がするんです。私たちはもともとは一人の例外もなく、主イエスキリストもキリストのよみがえりも知らない、そういう者たちでした。たとえクリスチャンホームに生まれた方であっても、生まれた時にキリストがいると知って生まれてくるわけではないのです。私たちは本当に不思議なことですけれども、生まれてから今日まで生きてきたこの人生の中で、どこかの時点で主イエスキリストが復活してあなたと共に歩んでいるのだということを知らされたという時があります。主イエスキリストが私たちに近づいてきてくださり、出会ってくださる、そのことを通して私たちは主イエスキリストがこの私と一緒に歩んでくださるのだと、そのことを自分でも信じて生きるようにされていったんです。この信じるというのだって不思議です。主イエスキリストが復活しているのだと聞かされたら、みんながみんなそうだと思うわけではないのです。もしかすると私たちは、なぜ自分が復活の主イエスキリストを信じて生きるようになっているのか十分に説明できないということだってあるかもしれません。しかし、じゃあ主イエスキリストは復活していないのですか、あなたと一緒に歩んでいないのですかと言われると、私たちはやっぱり、いや、イエスもはこの私と一緒に歩んでくださっていると思ってしまう。本当に不思議なことですけれども、そういうことが起こるわけです。私たちは自分で信じる生き方のために、自分の思う正義や平和のためにキリスト者をやるのではありません。そうではなくて、主イエスキリストの方が私たちに近づいてくださって、私たちを招いてくださっている、そのためにキリスト者とされています。そしてそうであるからこそ、主イエスキリストが十字架にかかっておられ、復活しておられるのだというこのこと、これはすべてのキリスト者にとって徹底的に大切なことであり、そしてまたすべてのキリスト者がそれによって結びつけられていく、そういう事柄なんです。パウロはこの手紙の中で挨拶を終えるとすぐにそのことを語ります。4節のところです。キリストは私たちの神であり、父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。この4節の中に十字架という言葉は出てきませんが、主がご自身を私たちの罪のために捧げてくださったという言い方で、実際には十字架のことが語られています。パウロはかつて自分が多くの人々の血を流し命を奪った、そういう迫害者であったという事実を隠しも否定もしません。それは事実だからです。しかし主イエスキリストがその私のために、また私たちのためにご自身を捧げてくださった、私たちの罪のためにご自身を捧げて十字架にかかってくださった、その主イエスキリストの十字架と死によって、この私は神様の前に取りなされている、この私は甚だしい悪を行い過ちを行い罪人であったけれども、しかしこの私が今日生きることを許されているのは、ここで生きるように言われているのは、あの主イエスキリストの十字架の出来事があり、そしてまたよみがえりの主があなたは生きるのだと今日おっしゃってくださるからだ。そしてそのことはあなた方も同じはずではないかと、パウロはそう語りかけるんです。主イエスキリストの十字架の御業によって、あなたの罪は取りなされ、 神様の前に許しが与えられている。あなたが犯してきた罪と過ちにはすでにあの十字架によって清算がつけられている。そのことを信じてあなたはもう一度ここから新しく歩み出していい。あなたはここからもう一度生きるものとなるのだと、そうパウロは語ります。そしてそういう御業を主イエスキリストを通して行ってくださった神様を賛美するんです。五節のところです。私たちの神であり父である方に、よいお限りなく栄光がありますように、アーメン。ここにいる私たちも一人の例外もなく、この主イエスキリストの十字架の取りなしのもとに置かれています。あなたのためにこの私は十字架にかかった。あなたはこの私の十字架によって罪の清算がつけられている。あなたはもう一度ここから歩み出してよいのだ。あなたはここからもう一度生きるものとなりなさい。そういう呼びかけが私たちには毎週の礼拝の中で呼びかけられます。そしてそのことを信じていってよいのです。ところがパウロたちが述べ伝えたその福音を不十分なものであると言って、あなたはイエスを信じるだけでは不十分である、割礼をはじめとした旧約聖書の律法を守りユダヤ人のように生活しなくてはならないのだということを教える人たちがこのガラティアの町に後から入り込んできました。で、これは一見厳しいことを言っているようです。あなたは神様のものとされたんだから、ちゃんと神様のものらしく生きなければいけない、そう言われるとすれば、なんとなくそちらの方が難しいことを言っているようにも聞こえます。でも実はそういう言葉というのは大勢の人々にとっては心を惹かれる言葉でもあるのです。どうしてか、主イエスキリストの御業によってあなたは罪を許されている、あなたはその主イエスキリストの許しがあるのだからここから生きていきなさい、そう知らされ、それを信じるなら、それを信じた人は生涯にわたって十字架の主のもとにひれ伏して生きていかなくてはなりません。しかしそうではなくて、あるスタイルの生活を送っておれば、それによってあなたは神様の前に認められるのだ、ユダヤ人たちが過ごしているようにあなたも生活のあり方を整えて神様の前に歩みなさい、そう言われる場合には、私たちは自分の正しい行いの方に気を取られてしまって、自分が罪人であり過ちや咎を抱えているのだということをさほど考えずに歩んでいけるようになってしまうんです。で、これは大変に、ショッキングなことかもしれませんが、もしかするとです、礼拝を決して休まない、礼拝厳守とか礼拝遵守というようなこともそういう誘惑の中に取り込まれてしまう、そういう場合があるかもしれないと思います。私たちが主の日の礼拝に来るように招かれるのはなぜか、それはこの礼拝においてあなたの罪は許されているのだ、あなたはここからもう一度生きていいのだということを私たちが聞かされて、主イエスキリストによって新しいものとされて生きていくためです。私たちが礼拝に集うのは、そんなふうに私たちに新しい命を与えてくださる主イエスに感謝をし、そして清められたものとして思いを整えられ、もう一度ここから主のしもべ、主の民として歩み出していくためです。ところが礼拝厳守、礼拝遵守というスローガンを立ててしまいますと、ここに集まってくること、この場所にやってくることが正しいことで、ここに来ることは何か人間の手柄のような思いというのが どこかで生まれてしまうかもしれない。もちろん全員が52週とか53週とか全ての礼拝に集えるとは決まっていないわけです。仮にそういうことができたなら本当に感謝なことですけれども、しかしそれを私は頑張ってやっているのだという思いが私たちの中に忍び込んでしまうということがありえます。パウロは教会生活のすべての営み、また一人一人の信仰生活のすべての根源のところには、十字架と復活の主イエスキリストが伴ってくださるのだ。教会の頭として、あなたはこの主の許しのもとに立ち、そして主のしもべとして生きるのだということから、一ミリも退こうとしません。そしてそういうことがあるものですから、8節に言われているような厳しい言葉というのもここで飛び出すのです。しかしたとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなたに告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。福音を伝えているはずなのに呪われるがよいっていう大変厳しい言葉が出てきます。はじめに申し上げましたように、この手紙にはサウロが思い上がってこんなふうに言葉が厳しくなってしまうところがところどころあります。しかしこの言葉というのは主イエスキリストの十字架と復活から一人一人に与えられる希望、そこからどの一人も漏れてしまわないようにと思う配慮からの言葉であるということを知らなくてはなりません。9節でも実はパウロはもう一度同じことを繰り返して語るのですが、その際8節と9節を続けて読んでいますと、パウロは他の人たちを批判するよりも先に、もしも自分や自分の身内の者が、あるいは天使であってもそういう者がキリストの十字架によって罪を許され新しく歩み出す、それが許されている福音からそれてしまうならば、幾重にも罰せられ裁かれ呪われるようにと語っているんです。私たちは主イエスキリストが私たちのために十字架にかかり復活してくださっている、そしてそのよみがえりの主が一人一人あなたは今日生きていいと呼びかけてくださっている、そこから離れてはならないんです。もしもそこから離れて人間の行いのようなものに心を向けてしまうときには、私たちはキリストのしもべであるところから離れていってしまうということになりかねないからです。主イエスキリストの十字架と復活の事実を教会はこの2000年にわたっていつの時代も述べ伝え、またそのことを真剣に信じて歩んできました。たとえそのために命を脅かされるようなことがあるとしても、キリスト者は本当に主イエスキリストこそが私の救い主であり、主はよみがえられて今日も私と共に歩んでくださるのだということを証しする生活を続けてきています。私たちみんながそのようなキリストのしもべとなるように招かれ召されている、そのことを思いながら新たな人巡りの歩みへと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは本当に不思議なことですけれども、一人子である主イエスキリストを十字架に貼り付けにして亡くならせ、その苦しみと死をもって私たちの罪の贖いとしてくださいました。私たちがあなたから離れ、あなた抜きで平気で生活し、その生活の中で自分中心にものを考えるがゆえに、さまざまな過ちを犯し、人を傷つけ、罪を重ねてきている、そのあり方を耐え忍んでくださり、そして主イエスキリストの十字架によって、あなたの罪は許されたのだから、あなたは自分中心とは違う、新しいものとなって歩むようにと招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのような主の御業にお互いが結ばれ、 そしてまたそのような御業が確かにこの地上に行われていることを証しし合う兄弟姉妹として共に生きていることを知ることが許されますように、教会の頭である主イエスキリストが私たちと共に生きてくださっていることを覚え、その体の枝枝としてどうか私たちがいつもふさわしく歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に信仰が弱いところがあり、あなたが主イエスキリストを通してなさっている御業を忘れ、いつの間にか自分一人だけで生きているように思ってしまいがちです。しかしそのような時も主イエスキリストがなお私たちを取りなしておられ、その取りなしのゆえにこの礼拝に戻ってくることを許されるので感謝です。どうかあなたの御言葉によって清められ新しくされながら、私たちが生涯にわたって主イエスキリストを証しするそのような生活を慰められ勇気を与えられながら励むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。